はい、皆さんこんにちは。毎日元気で頑張ってると思います。さあ、今日は、レッスン11の助動詞と仮定法というところですね。50ページと51ページ問題になっています。解説していきますけども、いつも言いますように、自分で最初にやれる、ね、人はやる方がいいですよ。その時に1問につき、そうですね、20秒という時間の、あれ与えてくださいね。リミットを与えてください。そうすることが大事ですから。トイックの場合には、この手の問題はですね、パート5、6は1問20秒で解いていかないといけないんですよね。ですから、その練習をしてほしいと思います。それではですね、まず1番から行ってみたいと思います。He would go mad if と来てますよね。まあ、仮定法なんです。当然、ここはね、仮定法ですから、あれですか、実際の試験の時には仮定法かどうかわかりませんから、will が would になっていると、ひょっとするとっていう気持ちはいりますよね。丁寧の時もありますけども。それは時制の位置もありますけどね。はい。そうしますと、A、B、C、D で、正しく仮定法の、法律ですよね。ムードと言いますけど、仮定法の方は法律でしょ。決まりがあるんですよ。ですから答えは D なんですね。決まりから考えると。なぜかということです。仮定法というのは、if の中に過去形を持ってくることによって、今のことを仮定するんです。ですから、仮定法の過去といえば、今の内容を仮定することなんです。そして主文が will が would、can が could、may が might になるということを覚えてください。ほとんど would ですけどね、できるであろうなら could になるし、かもという意味なら might になりますよ。if の中が過去形であるとこういうこと、そして will が would になっているということから仮定法と見抜いてくださいね。if の中が過去形になっているだけではですね、ひょっとすると時制のズレのいわゆる条件説の過去形かもしれませんから気をつけてください。これは hard の D でいいです。だから if 以下は結局もし彼がそれを聞けばということです。聞いたならばじゃないです。聞けばです。ね、彼は気が来るだろう。頭おかしくなるだろうが、go mad です。この go は行くという意味じゃありません。is, am, are の味付け動詞で、イメージ的には行くというイメージでいいんです。自分のコントロールができなくなるような時の is, am, are の味付け動詞として使います。だから he would be mad のことなんだけど、be 動詞が go に変わっていると思った方がいいです。そして逆に come という言い方があります。come right とかね。そういうような使い方で come true とか。カムっていうのは自分の方に入ってくるからコントロールができる。だからいい内容に多い。ゴーの場合は自分が向こう行っちゃうわけだからコントロールできないからどうしようもない感じになることが多いと思ってください。例えば go wrong とか、ね。そういうあります。はい。というわけですね。2番目行きましょう。A, B, C, D を選ぶんですけども、今回はもう全部仮定法っていうことでしょ。これね。ちょっと待ってくださいね。11仮定法でよかったですかね。助動詞と仮定法ね。はい。ですから、どれを選ぶかっていうことなんですけども、まあ、A, B, C, D を見ると、ought とか should の使い方だけでしょ。だからもう全く基本的なもんですよね。ought to、これは何々すべき、何々するはずという2つの意味があります。で、should と同じ扱いです。ought to で。そうすると A がダメでしょ。to がない。で、B は should の後に to があるからダメでしょ。で、D は ought の後に to がないから関係ないでしょ。全くもう C しかありませんよね。はい。ですから、the children、その子たちは今自分たちのホームワーク、宿題をするべきであるという意味になりますよね。だから、should で言えば the children should do their homework now となるわけでしょうね。はい。3番に行きましょう。won't と will と does と will be を入れるというわけですけども、先ほども言ったように、今回の、このテキストの場合は、もう範囲が決まってますんで、ABCD に来ているものは初めから予測がつくので、ABCD を見ないんですけども、トイックの本番などでしたら、原則として必ず選択肢を先に見ないといけません。だからこの場合はもう答えが割れてるから、別に下見なくてもやれるんですよね。助動詞か仮定法だけ調べればいいわけでしょ。だから本当の意味では実力はつかないんですよ。こういう問題やっても。わかりますよね。なぜかって初めからも答えが出てるから。だから皆さんこれができたからといって、自分は文法ができるようになったなんて思ったらとても違います。そんなんじゃダメですよ。トイックの問題っていうのはですね、例えば5番、6番、パート5、6の問題っていうのはね、もう困難織り交ぜてですから、 何がどこで出てくるか全然わからないんですから。だから大事なことは、トイックでパート5、6でいい点を取るためには、中学レベルの文法っていう、私がいつも言う10の約束、これをしっかり頭に入れて、まずこれから取れるものを取っていく。それ以外はボキャブラの問題ですから、やれるかやれないかはあなた自身の実力でしょ。積み重ねていくうちに取れるようになりますよね。それを常に頭に入れていくことなんですよね。そしてね、選択肢を見た瞬間にその10の約束のどれかであるか、それとも自分の力を超えたボキャブラであるか、それをつかむ練習が大事なんですよ。ですから、結局、5、6を得意になるためには、とにかく良問をたくさん頭に開けばいけないんです。そして大事なこと言いますよ。だから400レベル問題集とか、初めてのトーイックとかっていうような本買ったって全く役に立ちません。そんなものでね、優しい問題だけやったって本番には太刀打ちできないんですよ。それとね、文法問題1000とか、そういうような問題集が出てます。こんなのも全くと言っていいくらい役に立ちません。いいですね。それをしっかり分かってください。なぜかっていうとね、あらかじめね、ジャンルの決まったところの問題やったってほとんど役に立たないんです。いいですね。トイックはね、そんな、出し方じゃないんですよ。そして文法もね、そんなに複雑な問題は出ないんですよ。だから基本をちゃんと押さえたら、良問を容赦なく難しい問題もある問題集。だから結局模擬テスト問題集はいいんですよね。それを時間を決めてやって、捨てるものの練習。取るものと捨てるものの区分けの練習をするんです。と、まあ、力説しましたけども、今回は一応仮定法と助動詞の勉強ですから、いきますね。はい。Something has happened to this lock. 直訳すると何かがこの鍵に起こっちゃっているということでしょ。ね。なんかこの鍵ちょっと変だぞっていうような感じですよね。だからキーがどうしても回らないというわけですから、won't はいいです。どうしても何々しようとしないというね、will、意思を表す will。特に否定形でよく使われます、このように。これは wouldn't というのもありますよね。どうしても何々しようとしなかったと。He wouldn't say yes. 彼はどうしても yes と言わなかったとかありますよね。そういう言い方です。脅威です。4番目。これもですね、ABCD を見るとわかるように、can とか able の例のやつですね。そうすると中学校の2年で勉強してますから、まず、A は be able との B 動詞がないからダメっていうことわかりますよね。それから B は can't の後に to なんか来るわけないですよね。助動詞だから。はい、おさらばですね。で、C は can't の後に able が来るわけないですよね。なぜならば、can't ならば not able to と be not able to と同じですからね。そうすると、もう D しかありませんよね。だからこれちょっと ABC を選ばすっていう選択肢がちょっとね、誰でもわかるミスですから、これで皆さん自分の実力がついたなんて思っちゃいけませんよ。言っておきますけどね。If you can't think the answer, leave a blank. もし答えを思いつかないならば、ね、leave a blank. その空白をそのままにしておきなさいということです。think of 思いつくですね。5番目いきます。The athlete was standing so close to me that... で、ちょんちょんちょんで、I could have reached out and touched her でしょ。これは難しいですね。なぜかと言いますとね、that の後にカンマカンマがあるということは無視するんです。まず。で、that の後を見るんです。これが that の接続詞の後に来る主語動詞ですから。そうするとね、I could have reached out and touched her ってありますよね。ということは皆さんここで見抜かないといけないんです。could の後に完了が来てるじゃないかと。ということは仮定法過去完了か。その帰結文かと思わないといけません。だから、この前に来るのは当然、if の中の過去完了が来るんだと思ってください。でないと、could have reached というふうに、帰結できませんから。帰結って帰って結ぶですよ。ですね。could have reached だから、手を伸ばして彼女に触れることができていたであろうにという意味でしょ。reach out というのは手を伸ばすという意味ですから。だから、もし、やろうとしたならばということになるわけでしょ。だから、普通だったら、if I had tried to do でしょ。それに近いやつは A しかないでしょう。なぜですか？ had が前に出ているということは、if の仮定法を当置に持ってくると、if をのけて助動詞が前に来るわけです。この場合、完了の助動詞の had が前に来ているわけです。だから B 動詞だったら were が来たりしますよね。例えば if he were rich だったら were he rich となりますよね。should なら should I となるでしょ。これは時折出ますよ。だから A になるんです。だからこれはどういうことかというと、so that go になってますから、その選手、 走る陸上選手は私にすごく近く立っていたので、もし僕が手を伸ばして触ろうとしたとするならば、ね、手を伸ばして彼女に触れていたであろうにという意味なんです。だからこの The Athlete は女性ですよ。ね。はい、6番いきます。はい。これはね、cannot too 構文というんです。One cannot be too careful。ね、直訳すると、人は、ワンは人です。cannot be でできることがない。ありえない。too careful。あまりにも注意深くしすぎることなどありえないという意味です。だからそれはどういうことかというと、注意深くしたとしても、どれだけ してもしすぎることはないというイディオムみたいなもんなんですね。はい。ですから、まあ、イディオムというほどのことはないです。そのまま訳せますもん。ね。one cannot be too careful。で、cannot too と覚えてください。いいですね。そうすると人は注意深くしてもしすぎることはないよと、ウェイン以下の時にとなるわけです。レインでレーシングカーを運転するとき。はい。7番いきます。If I had been more careful ってなってますから、if の中にチェックしてください。had been 気をつけてください。ね。これでね、絶対仮定法だと見抜くんです。if の中に過去完了が来てるということは、過去のことを嘘言ってるというか、または、仮定してるという言い方の方が適切でしょうけどね。だからもし僕があの時ですよ、さらにもっと注意深かったとしたならばっていう意味ですよ。過去のことを言ってるんですよ。だから、帰結文は助動詞の過去の would か could か前との後に完了が来るんですよ。いいですね。だから B しかないでしょ。だからこれはもう本当に基本的なことの練習ですよ。ただね、気をつけないといけないのはね、if の中は過去完了でもね、帰結文が現在に帰結する場合もある。例えばあの時彼女と結婚していれば、今僕は幸せであろうにってなるでしょ。今幸せだったろうにじゃないでしょ。そういう時はね、would be happy でいいんです。 I would have been じゃないんです。それはどっか出てくると思いますから、その時言いますけど、それがちょっと気をつけないといけませんね。ですからこれはもし、私がもうちょっと注意深かったらば、そのようなミスはしていなかったでありましょうにってなる。前となってるからかもしれないの、メイの気持ちで遠曲と思ってください。はい。そういうわけで B しかないです。8番、Linda doesn't dance much now, but I know she used to a lot. はい。これは、ですね、Linda doesn't dance much now って言ってますけども、今では、あまり踊らないと。しかし、But I know she used to a lot ですけど、used to dance a lot のことです。She used to. はい、used to っていうのがね、なぜここで使われるかって言いますとね、皆さんは、高校ではね、used to と be used to の違いっていうことでね、習ったけど、なぜそうなるかって習ってませんよね。use というのはね、使うという意味もあるんですけどね、もとも今はそうですよね。このように昔は B はね、慣れるという自動詞もあったわけですよ。だから、to 以下することになる、だから自動詞じゃないですけど、慣らすとか慣れるとかね、そういう意味が。そうするとね、それが過去形だけが残ったわけ。だから used to っていうのは何々にしたものだったというわけです。で、その前の方の A はね、be used to っていうのはね、to 以下することに慣らされているという意味なんです。だから、A と B の使い方はね、ちょっと違うんです。まずは B の方の説明していきますね。それはね、She used to。これを助動詞として考えてください。そのまんま。何々したものだったと。だから She used to play。play したものだった。She used to smoke。タバコを吸ったものだった。この場合は前のダンスをそのまま、使ってますから、to が不定詞だから、to dance という言い方しないんです。例えば、I'd like to とか、we have to とかで止める言い方と同じです。だから、she used to a lot ってなるんです。だから、これは、今はやってないけど、過去はやってたという意味でしょ。このように、過去と現在を対比さすときに used to を使います。じゃあ、would often とか would は何か。単なる過去の回想です。よく言ったものだった。という言い方は両方あると思います。I would often go there も言えるし、I used to go there も言えるんです。だけども、I used to go there ってあなたが言った場合には、今は言ってないけどという含みがあるということを覚えてください。それが一番わかりやすいです。 そして A のね、B 用したっていうのを覚えないといけないです。ですからこれは to 以下に鳴らされている、習慣づけられているという意味から来てるわけです。だから to は方向を表すんです。習慣というのはそちらへ傾くわけでしょ。傾きを持ってるわけでしょ。ね。だからです。だから to 以下へと傾きを持つから方向なんです、to は。そう覚えてください。だから B と違うんです。はい。そうすると、be used to ing 形とかいうのがよく出てきますよね。例えば私は慣れていると言ってみましょう。I am used to でしょ。英語を喋ることに。I am used to speaking English でしょ。これと I used to speak English と違いますよ。私は英語を話したものだったら B になりますよ。この違いを気をつけないとパート6引っかかりますよ。はい、長くなりました。9番いきます。The man なんとか the rest tomorrow ってなってます。はい。まあ、これも話になりませんね。ABCD 見てみたら、have to の言い方。これはもともとは to 以下することを持つという意味ですよ。だからしなければならないという意味になったんです。だから have という言い方はそんな感じでですね、子供たちが使うってもいいような感じですよ。I have って私持ってるでしょ ?to 以下する。例えば to study。僕持ってる勉強すること。だから勉強しなければいけないというなったって考えてください。だから have to、have to が have to というふうに発音が変わってきますよね。これはもう、使い慣らされてきて、リンクしてくるとそうなるんです。have to go じゃなくて have to go となるんです。ですから D しかありません。A は to がない。have to do という動詞を2つ will の後には使えない。それから B は have to の後の to は動詞の原型でないといけないからダメ。C はもう論外。must は助動詞だから to なんか取らない。ということですね。あくまでも練習ですから、バカにしない。これ練習です。ね。はい。もう実践にはほど遠いレベルの問題です。はい。10番いきます。はい。これは D しかありません。Do I need to bring a pen? もちろん、need I? ね。bring a pen という言い方なら考えられます。need というのはですね、肯定文ではね、動詞になるんです。本動詞になるんです。だから必要があるという。だから、I need go じゃなくて、I need to go ってなるんです。ね。ところが、疑問文でしたらね、助動詞になることもあるんです。それから否定文も。それはもうちょっとやんちゃなとこがありますけどね。で、D の Do I need to bring は正しいです。なぜかというと、need を本動詞に使ってるから to がいります。これを助動詞に使うんだったら、need I bring ってなってしまいます。はい。というわけですね。11番ね。はい。まあ、ABCD 見たらわかるように、repair の時制、正しい使い方っていうことですよね。If you want us to. だから to の後っていうのは、当然文章を読んだらわかるということですよ。だから want a to によってなってるから、もし君が僕たちに望むならばっていうことです。We なんとか you radio. But we can't do it tomorrow as we shall be moving to a new shop. はい。これはまあ、will repair しかありませんね。はい。もし望むならばというわけでしょ。そうすると、if の中は現在形ですから、条件説ですよね。条件説は未来を、思考する文にかかります。現在形だったら。当然、if の中の現在形は未来思考ですから。そうすると、will repair。あなたのラジオを直しましょうと。ね。直してほしいっていうんなら。だから、この、to の後には repair があるってことでしょ。But we can't do it tomorrow. 明日はできませんよ。と。As 以下なのでと。We shall be moving to a new shop. Move to 引っ越す。新しい店へ移っていくでしょうからねって意味です。この shall be というのはですね、まあ確かに正しいんですけども、なんかこう、古い感じがしますね。We'll be moving to a new shop というよりも、まあ we are でしょうね。We are moving to a new shop が普通の会話では使われる表現だと思いますね。まあいいでしょう。shall be でもいいでしょう。ただ、move、引っ越すというのを覚えてくださいね。はい、いきます。12番。You なんとか fruit before it is ripe となっても、ripe というのはね、熟すという意味です。はい。そうしますとね、これはね、もう、意味以前の問題ですね。A, C, D は英語じゃないでしょう。だって、shouldn't って should の後に to 不定詞来ませんよね。もうさっき何回もやりましたよね。それで C、should の後に of なんか来るわけないですよね。助動詞だから。で、D、 should not and to なんか来るわけないですよね。B しか答えないもん。本当にこれはね、皆さんにね、基本を分からせようと考えてるわけです。問題作った人は。いいですね。トイックなんかで 100% こんなもん出ませんよ。ね。このレベルは絶対出ません。一つぐらいはあるかもしれません。例えば、A ぐらいは。shouldn't to eat ぐらいはあるかもしれませんね。はい。べきでないということです。だから、熟すまでは食べるべきじゃないよっていうこと。食べない方がいいよっていう意味です。13番、put the food into the ice box so that it may not go bad. なぜ may がいいかというと、いいですか ?it goes bad と言ってください。そうするとそれは腐ると断定してしまうでしょう。しかし食べ物をですね、そのフードをね、アイスボックス、氷の箱に入れなかったら絶対腐るとは言えないでしょう。30分もしないで食べれば腐らないでしょう。こういうように断定を避けるときに may を使うんです。ね。だから彼は遅れるって言ったら、he will be late とか he is late でしょ。he is late って言ったら習慣的なことですよ。今から先だったら he'll be late、彼は遅れるでしょってなんですよ。だけど、かもしれないって言いたいでしょ。だったら will を may に変えて、he may be late ってすればいいんですよ。だから、ズバリ言わなくてちょっと婉曲にするって日本人の得意の言い方。それに may と覚えてください。may を might にすると、その婉曲の度合いが強くなると覚えてください。仮定法的になるから。というわけです。14番、since I'm working for the bank, I wish, さ、なんでしょう。なぜ A になるかを言いましょう。I had studied computer science when I was in college. これはね、間違う人が多いと思うんですよ。まずね、B にする人が多いでしょうね。多分ね。それとね、D にしたりする人がいるかもしれません。C にだけはしないでしょうね。多分。これって would not に完了だから、if 説の主文の方の帰結文ですからね。はい。これをまず言いますね。I wish に線引いてください。I wish というのはですね、if 説と同じと考えてください。ね。I wish のやつは。だから I wish が if 説じゃない。I wish が来ると、その後に if 説が来ると同じ働きになるわけです。なぜかというと、I wish というのは願うという意味なんです。願うというのはですね、不可能なことを可能であったらなと願うという意味なんです。だから、できないことを言うときに使うことが多いんです。もちろん強い願望のときは使いますけど。だから、I wish 過去形なんです。今のことなら。わかります?だから、ああ、金持ちならなは、今金持ちでないでしょ?だから、if I were、というのと同じです。if I were rich というでしょ?金持ちなら、もし金持ちなら。それと同じことです。だから、I wish if 説と思ったらいいです。I wish I were rich になるわけです。で、この場合はね、それじゃダメなんです。だから B じゃダメなんです。なぜ B でダメかっていうのは、後ろにあるからです。When I was in college があるからです。私が大学にいたとき、ここに線引いてください。だから仮定法の問題っていうのはね、必ず過去を表す言葉があるか、現在を表す言葉があることでわかるんですよ。だから過去を表す言葉があるから、過去のことの仮定法でしょ。だから私は何々ならなじゃなくて、何々だったらなでしょ。コンピューターサイエンスを勉強すればなじゃなくて、していたらなでしょ。だから、had studied なんです。過去のことで嘘を言う。してないから。ああ、コンピューターサイエンスを大学にいた時勉強していなかったからダメなんでしょ。言い方変えると、I am sorry, I didn't でしょ。I didn't study computer science when I was in college のことでしょ。それを、I wish で言ってるわけだ。だから、I wish 過去形、I wish 過去完了形と覚えてください。この二つです。わかりましたか?だから、銀行で働いているのでっていうわけですね。14番。Since I'm のでです。2の1いきます。If I hadn't come on time で、if の中は過去完了だから、間違いはなさそう。on time は時間通りにっていう意味だから間違いなさそう。in time でもいいし。The plan will で、すぐ will は would でないといけないのがわかりますね。理由は、if の中が過去完了であれば、主文は普通であれば、would, could, might の後に完了が来るという法律だからです。だから仮定法というんです。仮定の法律というんです。ただし、law という意味の法律じゃなくて、文法用語の mood というのを使いますけども、なことはいいでしょう。法律なんです。だから彼が時間ぴったりに来なかったとすれば、飛行機はね、彼を乗せずに、 taken out of ね、離陸して、しまっていたであろうでないといけないので will would です。はい、2番いきます。
If he caught the train, he would be here by now です。
なんかこれは、一見正しそうですね。なぜかというと、if の中は過去形で、主文が、帰結文が、will が would になってますから。しかし、これはダメなんです。なぜかと言いますと、最後に now があることに気をつけてください。すなわち、今に帰結してますよね、こちら側は。だから彼は、今時分までにはここについているであろう、ということですよね。そうすると、if の中が過去に出たものでないとダメでしょう。だったら過去完了でないといけないでしょう。もし彼がその列車に乗って、乗れていればかな、キャッチというのはうまく乗れることですか。乗れているとすれば、今自分にはここにいるだろうでしょ。だからこれを、もしコートのままだったら、もし彼がその列車を、に乗れれば、ね、掴めればということになるかおかしいでしょう。なぜかというと、その過去の時点でその列車に乗ったという事実があるならば、今ここにおるだってなるでしょ。これがズレがあるやつの難しいやつなんです。だから、if の中が過去完了でないとダメです。で、今まで教えたのは、if の中が過去完了だったら、主文は、will の過去の would、それから may の過去の might、それから can の過去の could の後に、現在完了の形が来て、ね、完了予動詞のような形になるっていうのが、これが法律でしたよね。ところが、この2番は例外なんです。理由は、now というのがあるからです。今というのがあるからです。だから、今に帰結しているということを示しているということは、こちら側は、仮定法過去完了の帰結文を取りませんよっていうサインなんです。だから、would have been になりませんよっていう意味なんです。それだけ気をつけてください。はい、3番目。if の中が、would have been ってなってるんですか、もうありえませんね。could ならあります。ありえなかったということです。もし何々がありえなかったならばということで、could の場合にはあるんですけど、would の場合にはね、if の中はこういう形はありません。後ろを見てください。I certainly would have taken care of the problem in a hurry で、明らかに would の後に現在完了の have taken という形をとってますよね。ということは、もう if の中は過去完了しかありえないということです。なぜかというと、過去のことを仮定しているわけだからです。これすなわち仮定法過去完了でないと B のような帰結の仕方はしないということです。だから if の中が過去完了でないとダメなんです。だから if I had been there、 もし私がそこにいたとしたならば、私は間違いなくね、急いで請求にですね、その問題に対処していただろうっていうことですよね。はい、4番目。If he had left Kyoto this morning, he would have arrived in Tokyo by this time でないといけません。これはなんてことないでしょう。だって典型的な仮定法過去完了でしょう。This morning という明らかに過去のことでしょう。ですから if の中は過去の内容だから過去完了になっているところを気をつけてくださいよ。これをね、英語のわからない人はね、This morning は過去だから、だったら left は、過去形だけでいいはずだから、had left でなくて if heLeft Kyoto this morning でいいじゃないかと言うんですよ。だったらそれ仮定法の法律にならないから、法律違反なのからダメじゃないですか。だから had left というのは、this morning は過去を表している。過去の内容を if で言うときには過去完了にするんです。今の内容を if で言うときには過去にするんです。それを頭に叩き込んでください。だから、その後の帰結文が will がありえないんです。would でないとおかしいんです。で、have arrived というのは仮定法過去完了の帰結文だから法律にのっとってます。いいんです。だから今朝もし彼が京都を出ていたとするならば、彼は今自分、by this time、この自分までにはもう東京に着いてしまっているだろうだからです。そういうわけですね。はい。次行きます。5番目、if it was not been ってなんかおかしいと思いません？こんな英語ないでしょ。was って be 動詞でしょ？で、been も be 動詞でしょ？ be 動詞の後に been が来るということは、ほら、トイックのパート1でよく出る。受け身でしょ？受け身の進行形でしょ？ね。例えば、the hotel is being built とか、ああいう感じでしょ？これ、英語としておかしいなと思ってください。was は had でないといけません。if it had not been for your advice at that time、その時あなたのアドバイスがもしなかったとしたならば、I would not have succeeded in the new business. その新しい仕事に成功はしていなかったでありましょうにという意味なんですけど、これはね、慣用句なんです。ね、be, ですね、if it were not for, be じゃない、if it were not for っていうのをまず覚えてください。if it were not for。それが for 以下に対しての理由でないと、ね、for、それが for 以下が理由でないとするならばっていう意味から来てるんです。for は理由を表す for なんだったんです。だからそれがもう慣用的にもしそれがなければってなったわけです。だから without と同じなんですよ。だから5番目は結局 without your advice ということなんです。ここの、大学入試の問題を思い出しましたね。without とか but for でやったでしょ。without your advice at that time。その時あなたのアドバイスがなかったならばっていうのは、まず at that time チェックしてください。これがあるから過去でしょ。過去の内容だから過去完了にしないといけないんで、if it had not been for というのを使うんです。これ今のことだったら if it were not for でしょ。だから if it were not for をまず覚えてくださいよ。これが without と同じです。そして it had not, if it had not been for がやはり without と同じです。without は前置詞だから時制はないですから。問題は後ろにあるわけ。I would not have succeeded が would の後に完了が来てるから、これは仮定法過去完了の帰結文でしょ。だったら if の中は過去完了でないといけないでしょ。今私がややこしい言ってるっていうふうに、ややこしく言ってるっていうふうに考えるあなたはね、分かろうとしてないからですよ。あなたはほら、ゲームボーイとか、いろんなものの、テレビゲームとか、あんな難しいやり方を覚えてるなぜですか？面白いからでしょ？だから興味を持ったら覚えられるんですよ。それに比べたら簡単なことですよ。仮定法なんて、まず二つを押さえてくださいよ。if の中が過去か過去完了かですよ。そして、主文が、if の中が過去であるということは、今のことを過去で表すわけだから、ね、これは仮定法の、あれでしょ？過去でしょ？仮定法の過去っていうのは、if の中が過去という意味です。で、主文が will は would になるでしょ？で、過去のことを嘘を言ったりなんだりするときは、今度は if の中を過去完了に一つずらすんです。それを法律なんですよ。ずらさなきゃわからないじゃないですか。相手に伝わらないから。そうすると、would を一つずらせば、would の後に完了になるでしょ？これが一番の基本なんですよ。で、統治もできるっていうことですよ。if をのければ。それだけ頭に入れてください。で、今回全然出てないんだけど、should がありますよね。万が一ってやつが。if、ね、he should 何々っていうのは、should he って言って、should が統治もできる。これは万が一という意味です。で、これもやっとかないといけないんですけどね、TOEICで出るんですけど、これ一問も出てませんね。だから should は出ますから、前のページにですね、should のやつがあれば、やっとかないといけませんけどね。ですね、多分あると思いますよ。まあ、勉強しておいてくださいね。はい。というわけですね。はい。それでは、11話終わりましょう。